We're raising the dream. Pithecanthropus erectus.
イアンプロジェクトの
エアンラジオ。
はい、第10回目エアンラジオ始まりました。 DJ は近畿大学の生野と
川原谷です。
よろしくお願いします。この番組は大阪で働くエアンと思える人に私たち学生がインタビューし、たくさんの人にあ、この人エアンと思ってもらえることを目的としている番組です。第10回目は第9回放送に引き続き、株式会社大熊コートの代表取締役社長である大熊茂幸さんにお越しいただいています。前回第9回目は、大熊コート株式会社ではどのような事業をされているのか、塗装についてとかですね、あと商品技術についてはお伺いしていきました。今回第10回目は、大熊社長が会社を経営されるまでどのようなことをされていたのか、あと今会社を経営する上でどのようなことに気をつけておられるのか、あとですね、ここちょっと一番聞きたいという個人的には聞きたいんですけれども、人脈の広め方、そして求める人材はどのような人を求められているのか、そして最後に学生へのメッセージを聞いていきたいと思います。それでは9月の全番組オンエア曲を流したいと思います。サイト内のワンアーティストをピックアップしているコーナーです。今月の全番組オンエア曲はサンズサウンドコーリングさんでサイレンスです。どうぞ。
あ、夏が降り積もって灰になってサイレンス、種が落ちて双葉咲いて波になってサイレンス、サイレンス、線と線、決まりの悪い思いぐれ、慈愛も悲哀も何もない、足りないものは愛ですか。誰にだって闇があって、凪のように止まったまま、時が経って日が昇って溶けるように脱ぎ捨てて、
ではサンズサウンドコーリングさんの告知情報です。ライブ大阪ルイード10月5日、同じく大阪ルイード11月15日、ただいま音源を鋭意制作中です。ご期待ください。オムニバスアルバムジェンガパーティー発売中。参加アーティストはサンズサウンドコーリング、バンテッドフリー、色彩ロック、ユーです。今月の全番組オンエア曲サンズサウンドコーリングさんでサイレンスでした。
誰にだって闇があって、凪のように止まったまま、時が経って日が
昇って。はい、今月の全番組オンエア曲を聴いていただいたところで、大熊茂幸さんにお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
現在株式会社大熊コートの取締役社長ということですね。それ以前のお話も少し今から聞いていきたいんですけれども、はい、まあ
これ、はい、その前にね、はい、これ2回目なんでちょっと慣れてきたんで、
はい、
面白いねこれ。
そうですか。
なんか、よかったです。このね、狭い中で、はい、 あの君たちらと、はい、タイで話してんで外ではね、はい、あのなんか覗きながら音量をいじってるという、この風景がなんか面白いね。あ
はい、いや楽しんでいただけたら一番、はい、僕らもありがたいです。
こんな経験なかなかできへんから、はい、こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。
先ほど話してた時にね、はい、中国では、はい、ドラゴンボールとガンダムは知らない人がいないとか言ってたよね、
はい、
すごいなと思って、はい、そこで僕考えたんが、はい、なるほどと。ではそのガンダムの色はあるよね、はい、まあ、白は白として、はい、ガンダムの青とか、はい、ガンダムの赤、はい、あるいはドラゴンボールの黄色いなのかな、オレンジなのかな、
オレンジですか ね、
はい、そういう売り方ってあるんちゃうかなと。例えば塗料で言えば、
はい、
まあ、日本で言ったら何の何番の赤とか、
はい、
そんな言い方でしか売らへんねんけれども、ね、ガンダムの青という塗料があってもいいやんね。
ああ面白いですね、
うん、商品に、はい、ガンダムの青のスマートフォンカバーなんだと、
は
い、いう売り方でもおかしくない。
そうですね、イメージ先行の色、
うん、
あ面白いですね。
だから日本でいうその色のね、
はい、
昔は結構あったと思うんだよね、はい、いろんな朱色、赤でも朱色っていう言い方があったりとか、はい、いろんな色って昔の言葉ではあんねんけども、
はい、
今現代ではなかなかそういうのなくて、
あ、はい、
でも色って本当ね、前回でも言ったように限りなくあるもんなんで、
はい、
その限りなくある色に、はい、うん、価値をつけるっていう、
あ、
色そのものに価値をつけるっていう意味では名付けはいいかもしれないね、は
い、ああいいですね、
うん、言い方っていうのは大事ですもんね。イメージあったり
イメージね、
はい、そのまあ歴史だったりその元々のその価値が加わるということですね。
ね、オリジナルカラーをみんな一人ずつ持っていくとかね。
ああ
なるほど、
いいじゃないですか。
そう
です、
はい、
おそらく、はい、日本で言ったら1億何千人いての、
はい、
3000人かそこらへんかもしれないけども、はい、その分の色は作れるからね。
ああ
、そうなんですか。
僕ら何になるんですかね。
限りないから、とにかく色っていうのは。
あ
ということで、
はい、
すいません。話を横にそらしまして。
いや、面白い話が、はい、
面白いです、ね、
生まれて、
はい。ではでは。
どうぞ、何でも聞いてください。
はい、はい、お願いします。
まず会場経営されるまでのお話を少し聞きたいんですけども、はい、高校は何かされてたんですか。塗装も、ご両親が塗装の会社をされていたということで、もうずっと心では塗装会社というか塗装に携わるようなお仕事されるってことをずっと考えられてたんですかね、高校とか、まあ、小学校。
そうね、僕の場合は父親がやって会社を経営してたんで、塗装の会社を経営してたんで、はい、生まれた時から塗装っていうのが、まあ、身近にあった、
はい、
まあ、小さい会社なんでね、家族的に当初はやってたし、
はい、
で 家の中、家と工場が近く、もともと一緒にあって、まあ、近くに住んでた、はい、で職人さんとか我々ちっちゃい時は一緒に遊んでもらってたとか、
あ、
そんな感じのところから始まってるんで、
はい、
もう当然ね、自分もそういう仕事をやると思ってるし、はい、で職人に憧れてたっていうのもあるね。
あ、
うん、早くそういう職人になりたいみたいな思いが、
はい、
その中学高校でもあったので、
あ、
でも卒業したらもうそのままね、父親の会社に入るというのが、
はい、
うん、もうできたら線路みたいになってたね。
いやいや、でも、
う
ん、夢をその時持ってるっていうのがすごい良くない気がするんですけど、
まあ、夢というかね、
はい、
もう そういう世界なんかな。
あ、やっぱ小学校の時なんか工作とかあるじゃないですか、やっぱ上手というか、なんか塗るのとか、
ね、
作るのとかも含めてなんかやっぱりすごかった。なんか塗り絵とかよくやったんですけど、私小学校の時めっちゃ綺麗やったんかなとか。
なかなか望んでるような答えにはならないけど、あんまりそれはなかったかな。
そうですか。
それはあんまりないかな。
プラモデルとか塗ったりとかは。
プラモデルも
ないですか。ないですか。申し訳ないですね。なんか
やっぱり塗装の技術というか職人さんそのものに憧れ。
そうやね、そう言われてみると、別に塗ったもの自体という塗装職人に憧れてたんやね。
本
当やね。
いや、そうですね、うん。
それで、職人最初はもう技術というか職人という形で 会社に入られたということで、うん、あと営業とかもされてたんですか。
そうですね、
経営者になられ
て、まあ、僕が入ってから2年で、現場の仕事を覚えるんですけれども、
はいはい、
ほぼ大体2年でその職人ぐらいの、はい、まあ、腕と知識にはなったと思ってます。でそこから、営業に変わっていって、
はい、
で営業も、まあ、現場もね、はい、同じようにやるような形の中で営業もしていって、営業をする中で自分たちでできる塗装が限られてるん で、はい、でまあ、それ以外の美術の塗装屋さんに、はい、逆にお願いしてやってもらうような仕事ですね。営業だから仕事を取ってきてから他にね、はい、お願いするっていうのもあるんで、
はい、
そういったこともどんどんやっていくんですよね。で当初はその何でも受けてくるんですよ、仕事をね。自分のところではできないような仕事も受けてきて、でそれを帰ってきてから、
はい、
必死になって探すねんね。お客さんの前では、はい、ああそんなんもう十分できますよっていうような声を出して、
はい、
帰ってきてこれどうしようとかいうようなね。
ああそういうこともあるんですか。
もうそういうの多かったね。
そうなんですか。
当初は、
あ、
まあ、今みたいにね、そういう書類とか、はい、そういうのも厳しくなかったし、
はい、
そういうことができた時代っていうのもあるんやろうけども、
はい、
でもとりあえず何でもまずやりますと、はい、できるっていうような話して、
はい、
で自分で後でそれをできるとこ探していく、
あ、
うん、で自分のとこでもできないかみたいなことをやっていくっていう中で、はい、いろんなこう知識とか技術とかが増えていったっていうことですね。
すごく今の大久保さんの事業につながってるのかなっていうのを今すごく感じたんですけど、いろいろ挑戦してみて、
うん、
その挑戦することでいろんな知識や、うん、そのノウハウを知っていくというか蓄えていくっていうのが今につながってるのかなと思ったんですけど、
う
ん、
そうやね、まあ、性格的にその一つのことをずっとやるっていうのがあんまり好きじゃない。
そうなんです
。飽
き性やね。あるいはいろんなものにこう興味がいくっていうことなんで、まあ、塗装にしてもいろんな、ね、技術やいろんな工場を見ていくのも好きやし、
はい、
塗装以外についてもまあ、その塗装する前の、ね、塊を見た場合にこれはどんな材料でどうやって作られてんやろうかなとか、そんなのを興味を持ってそちらの方をね、
はい、
どんどん勉強したりとか、
はい、
その後の経営についても、
はい、
作るのは作ったけどどういうふうに広報したらいいねとかね、でプレスリリースのやり方であったりとか、はい、まあ、ホームページも使ったとか、
はい、
いろんなことをこうどんどんどん興味持ってやってるっていうのかな。
その興味持ったことに対してすごくすぐ計画ができて実行までされてるような気がするんですけど、そういうわけではないですよね。
そういうわけではない。
そうですか。いやでも、はい、
パクッと、
はい、
行ってしまうような感じかな。
やっぱり興味を持っていろんなことに挑戦していかないとやっぱりきっかけとか仕事が生まれてこないですよね。
そうですね。今は特にそうじゃないかな。
失敗を恐れずに挑戦することが大事、
うん、もう先ね、前回にも言ったように、はい、マーケットがね、はい、どんどん小さくなってる状況なんで、
はい、
新しいマーケットを作っていかないといけないっていう中からいくと、はい、どんどん新しいことを吸収していって、
はい、
それを自分の中で消化しながら出していかないと、
はい、
新しいマーケットって見つからないからね。
あ、そうですね、うん、
あ、そこをやっていく人じゃないと今後はしんどいと思う、
はい、うん、そうですね、難しいですね。その会社をやっぱり経営されていたら、まあ、いろいろなことがあると思うんですけど、その大熊社長自身がその経営される上で、気をつけていることっていうのはありますかね。何か
気をつけてること、
はい、会社を経営する上で、
あのね、
はい、
これも同じような話になっちゃうんだけども、
はい、
今10年これで12年目に入ってるんですよね。
あ、はい、
で10年間、
はい、
ずっとこう会社の内部の組織作りを一生懸命やってきてね。我々の仕事って 3K の仕事なんで、
はい、
汚い、
そう、
きつい、危険っていう、そういう、ね、作業なんでなかなか人が続かないんですよ。若い子が、ね、入りにくかったりとか、はい、小さい会社なんでね、
はい、
でそのためにどうやったらそういう人たちが入ってくる、
はい、
やろう、あるいは続いていくやろう、
はい、
でその人たちがやりやすい環境を作っていくやろうっていうことを っと考えて、
はい、
で組織作りもしてきたし、はい、まあ、経営理念であるとか計画とか、
はい、
ね、まあ、あの将来的な夢であったりとかそんなもんねやったりとか、あるいは社員教育であったりとか、はい、そういったものを一生懸命やってきてね、
はい、
この10年やってきた結果、はい、じゃあどうなったかというと、
はい、
マーケットは動いてんねんね。
あ、
うん、
はい、
社内をいくらしっかりしたところで、はい、お客さん自体が変わっていくねんね。
あ、
うん、それに応じて自分たちも、はい、せっかく作った組織やね、教育だけれどもやはり変えていかなあかん部分というのは多々あって、
はい、
そういう意味ではあの、ね、すごい柔軟にしていかなあかん時代になるかな、はい、だと思います。
あ、やはり一番気をつけておられる、
気をつけて、そういう質問やったかな。
そう
そう、喋ってる間に質問の内容が分からなくなっちゃいました
。一番重要なところ、
環境を作るところでもやっぱりなんか気をつけておられたこととかありますかね。その会社の環境自体を作るとに何か気をつけて
るとか、うんうん、これはもう社内も社外に対してもそうやけども、はい、まず挨拶に対しては徹底してます。
あ、
うん、はい、ね、一緒に来られた時も感じたかもしれないですけども、
はい、
あの町工場にしてはあの挨拶するんだよね
皆さん、はい、
あの普通我々みたいなこうそういう工場で行くと、
はい、
職人なんて、まあ、お客さん来ても無視してるとか、
うん、そうですか、
ね、うん、あの挨拶なんかなかったりとかね、
はい、
黙々と仕事をしてるとかね、
あ、
うん、そんな感じ、まあ、実際そうやったんですよ。
そうなイメージはそうなん
ですね。我々も8年、はい、7年ぐらい前からはね、はい、でそこからあの挨拶は一番大事ですよと、いわゆるね会社を表現するのには挨拶だなと、
はい、
うん、お客さんが来た時にもちろん商品と技術は当然ベースとしてあった、
はい、
で他の会社と商品価格全く一緒やと思った場合に、その場合選ぶのは何で選ぶのっていう話になると、やっぱりそこで働く人であったりとか、
はい、
雰囲気であったりとか、
はい、
そういうのを見るもんね、
はい、
うん、もっと言うとあの挨拶ができる会社だったら、
はい、
少々高くてもそっちの方が安心して出せるとかね、いうこともあるんですわ。だから挨拶するのはただなんで、
はい、
中小企業にとっては一番の武器になるんじゃないかなと。
あ、
うん、大事なところですね。
はい、
うん、はい、
そうですね、成功談ちょっと質問の仕方があるんですけど、あともしくは成功とは何かっていうことについてちょっとお話を聞いてみたいんですけれども、何か成功談みたいなもの、
うん、
じゃあ成功したなって思われるようなこととか何かその12年間であったりされましたか。
これね、あの やっている間は成功っていうのはちょっと感じにくいよね。うまくいってたと思った瞬間にもう次動いとるんだよね。
はい、
さっきの話じゃないけど一生懸命マネジメント会社の仕組みを作った、
はい、
うん、その瞬間にもうマーケットは変わってて、
はい、
あ、じゃあそれじゃあかん、また次もっと顧客視点のね、
はい、
経営しないといけないっていう風に変わっていくんで、どんどんどんどん変わっていく、
はい、
成功っていう意味で、
はい、
なかなか難しいんだけども、
はい、
やはりその個人が良かったなと、人生生きてきて良かったなと思えるっていうのが成功なんで、
はい、
まあ感じられるっていうと引退する時とか、は
い、まだまだ先ということですかね、
もう極端に言うたら死ぬ時にしか分からへんのかなみたいな、
ね、なるほど、
あ、だから我々うちの会社で働いてるね、人たちがただ作業として仕事をしてるだけじゃなしに、
はい、
挨拶もね踏まえて、挨拶できることになったおかげで人間関係が良くなったとかね、
はい、
会社で目標設定とかいろんなことを学ばせていただいて、ね、学んだことによって、
はい、
プライベートな、ところでも、なんか新しいことができたとか、うん、そういうふうにこうつながっていけば一番いいんだけどね、
は
い、
ああ、うん、そうですね、
そこがね中小企業の一番いいとこですわ。
あ、
はい、経営に参画できるのにね、
あ、社員の方々が、うん、はい、松
井社電機でね、なんぼこんなことしたい言うたってなかなかできへんけどね。うちの会社来たら簡単よ、僕こんなことしたいんですやりますって言って明日からやりだしたら、はい、まあ何ヶ月かあるいはね何年かかかるかしらんけど会社は動くよ、一人の力で、それがやっぱり中小企業、はい、ね、はい、小さい会社のいいとこやね。
そうですね、はい、
ありがとうございます、はい、ではこの辺で少し、はい、
めくばせ。
Pithecanthropus Rectus is the internet radio site. A lot of artists with the will have gathered here. Pithecanthropus Rectus assists everyone's dreams. Now you can participate too. Let's do it together.
はい、それでは引き続き質問をさせていただきたいと思います。人脈の広め方とか僕らはすごい気になっててこういう企画もしてるわけなんですけど、その人脈の広げ方ですね、広げ方や、まあ、そこからまた求める人材とかも教えていただけたら、うん、はい、
人脈の広げ方といくと、はい、僕自身はね同業者とはほとんど付き合いないんですよ。
あ、そうなんですね。
あんまり面白くない
言っていいんですか。
あのね、だから別の仕事してる人の方が面白いっていうのがあって、あ、で、はい、うん、まあ、同業者から例えば何か得てもそれは、はい、あのただ競争相手になるだけの話で、うん、別のところから得た情報を自分のところの業界で作れば、はい、オンリーワンになる可能性あるでしょ、
はい、
そっちの方が面白いですよね、ビジネス的に言えば。
それを持ってくるのはでもすごい技術がいるんじゃないのかなと。
技術っていうほどのことじゃないと思うけどね。
そうですか、
その発想ができるかどうかっていう、発想点がな、はい、固定概念を潰せるかっていう、塗装業界っていうのはこういうもんだ、塗装はこうなんだっていうね、はい、うん、だから、はい、うちがやってるクイックタイム、ね、救助のサービスにしたかって、はい、あれはありえないんですよ業界で言えば。
あ、やっぱりそうなんですね、うん、そうですね、90分ですごいですもんね、
はい、でも別にマクドナルド行けば5分や10分ぐらいで出てくるしね。
あ、そういう考えから
普通でしょ。
あ、
うん、
あ、そうですね、はい、
本当ね、はい、あのね、固定概念を外すっていうのは難しいんだよね、
は
い、うん、だからそのためにはいろんなこの業界の人と付き合いするっていうのが大事かなと思って僕はやってるけどね、
はい、
うん、
それはどういったところでその参加されてるんですかね。
あのね、異業種の交流会、はい、中小企業家同友会とかね、 あったりとか、まあ、あの役所を通じてそういう、ね、グループがあったりとか、
はい、
商工会とか、
はい、
でいろんなこう勉強セミナーやそんなんね、はい、行く中で知り合ったグループであるとか、
あ、
うん、どんどん積極的に出ていくしかないよね。
あ、そうですか、うん、あ、そうですね、僕らもどんどんいろんなとこ行かないと とはいつも言ってるんですけど、まあこういう企画もそういうことでもあったりするんで、すごい勉強にはなりますね。
そうやね、
はい、あとそれとそのいろんな人に出会うとやっぱりいろんな人見ていかれると思うんですけど、その求める人材とかはどんな方が、
はい、もうね、基本的には主体性のある、
主体性ですか、はい、
こう、あ、でもこう、もうほぼこれがあればほぼ 90% OK みたいなところ
なんですけどね。あ、
主体性ですか、
うん、どんなものに対しても自分からやる、はい、あるいは自分の責任としてやる、
あ、
これがあればね、もうほぼ OK ちゃうかな。
あ、そうですか。
その後いろんな、ね、条件とかあるんやけども、
はい、
そういう主体性さえあればできるやんみたいな。
あ、
うん、
そうですね、
うん、だから先のね、はい、会社の、はい、ね、会社一人で動かせるよって言うたも、はい、主体性やったらできんのよ、
はい、
うん、
それ誰でもですか、
ね、誰でもできるだも
ん
ね。
そうなんですか。
人脈の広め方にしてもね、
はい、
普段自分らが付き合わない人ところに飛び込んでいくにしてもそうやし、
はい、
例えば会社で言うたら、例えば上司とうまいこといかないとかいうことも、
はい、
自分で直そうと思ったら 直せるんですよ。その人は直せないかもしれないけど、自分が感じ方を直せることはできるんですね。そういう人やろうね。そういう人はまた強いですわ。どうやろう、その相手に依存するんじゃなくて、はい、自分自身を変えていくことによって進んでいく人、
はい、
だからね、
あ、
うん、環境を変えてくれないからできないとか、 あの人がいてたらできないとか、はい、そんなことばっかり言う子はもう無理やね。
そして体制を持って、うん、そのまあ、いろんな環境に自分が合わせるってことはやっぱり大事ですね。それで、まあ、新しいそこからものを生み出す、
うん、
であったり今までの話がつながってくるところでもあったりしますかね、
うん、
やっぱり
柔軟な、
そうですね、
考える、
うん、環境に合わせるっていうか環境に依存しないって言った方がいいかな。
ああなるほど、
うん、
そうですね、僕らもじゃあ主体性を持ってどんどんと行動していきたいところですね
はい、はい、重要なところです、はい、はい、
で、そうですね、それで最後のやっぱり質問になってしまうんですけど、
はい、
その僕らは、まあ、もちろん学生でこのラジオを聴いている方々が多分まあ学生の方が多いんですけど、その学生の方に向けて何かメッセージや、もう社会に出るにあたってこういうことを持ってほしいとかあれば言ってもらってもいいよろしいですか。
ぜひあの起業してほしいね。
あ、起業ですか、
あ、これほど勉強になるもんないし、
はい、
あのこれほど楽しいもんもないと思う。
あ、
うん、
起業ですか、うん、
はい、まあ、主体性の、はい、最たるもんではあるけれども、
そうですね、うん、なかなかちょっと決断ができないですね僕は、うん、まだまだ、はい、
いやでもね、はい、その考え方次第でお金使わずでも起業ってすることはできるし、
あ、
いろんな方法あると思うしね、
はい、
でそれでそれがね、なんていうかな、経験とかそんな小さいもんじゃないしね、その人生にとってものすごい得るものって多いと思うけどね、起業することで、
うん、
で特に若い時にやらないと、
はい、
年取ってからはリスク大きいよな。
あ、
うん、
そうですね、ただやっぱりそれを決断するのが一番、ね、お金もかかったりするんで、
うん、
それを若いうちにやるっていうのがやっぱり一番のそんなんですかね、
うん、まずそのお金かかるという概念はまず外さな
あ
かん
ね。あ、そうですか、
うん、
あ、そうですね、すいません、
うん、そこから外さな
あ
かん、
はい、
でね、やっぱりね、もうね、じっとしてたらダメなんで、
はい、
起業しないとこの先自分のやりたいことができないとかね、
はい、
自分の人生にとって起業するしかないんだという思いでやるのがいいんじゃないかな。
あ、
失敗なんて絶対ありえないからね。
ああ、
うん、その自分やってる限りは、生きてる限りは失敗ってありえないからね。
ああ、
いくら何度ね、うまくいかなかっても、
はい、
またそれに対して改善するなりやり直して聞くから、
はいはい、
うん、ただその年いっていろんなこう責任がついた後ではリスクが大きい、はい、
ああ、
だから若い時の方がお金なしでリスクも少なく、
はいはい、
できるというのがもう本当特権なんで、
はい、
ぜひチャレンジしてほしいね。
そうですね、はい、うん、いや参考になります、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました
、はい、それではですね、第10回目のゲストは株式会社大隈コートの代表取締役社長の大隈茂之さんでした、第9回第10回目の放送にわたりお付き合いくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは全番組オンエアエンディング曲でお別れしたいと思います。色彩ロックの色彩ロックさんのマリアです。さようなら。
さようなら。
さようなら。どこまでも